皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーコーヒーです。
タイジです。
本日電気屋ウォーカー 本編会になります。はい。成長の流れ、空気清浄機の選び方ということでお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら楽しくお話しするポッドキャスト番組です。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートお願いします。電気屋のキーは器、ウォーカーは大文字、 W は大文字になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ本日2本目の収録ですが、
うん、
先ほど言った通り今回はですね、空気清浄機の話題をちょっと本編回ということで持ってきたんですけども、
まあ久しぶりに、
はい、
マジのタイムリーなんじゃないかな
タイムリーかな。今
今から寒くなるってことは空気清浄機がいるってこと
よ。ああ、なるほどね。
買う前に情報の提供はできるんじゃないのかなっていうタイミングかな
かなかな、うん、まあ今の泰治くんの話をもってすれば、うん、1年間に2回、まあ、空気清浄機を買うタイミングがあるわけなんですけど、
うんうん、
1つ目は花粉とか黄砂とかそういう時期、
うん、
だ春先ですよね。
そうだね。
それから今度この冬になって空気、部屋の空気を入れ替えなくなるような暖房がね、うん、使って窓開けたくないとか、うん、そういった時期に、まあ、もう一回、購買を検討するチャンスが来るのかなと、
はい、
いうことでの、まあ、空気清浄機の買いになるわけなんですが、
うん、
電気屋ウォーカーでも空気清浄機は取り上げたことあるんだよね。
結構前だっけ。
そう思いながら私も今つらつらと iTunes の配信のやつを見てるんですが、
まあでも大体電気屋ウォーカーはやってるからね。
うん、
やってないのはなんだろう、アイロンとかかな。
アイロンやらなかったかな。アイロンやってないか。
うん、
やってないかな。なんだかもう分かんないけど、
うん、まあね、掘り下げてるからね。
そうね、
うん、
空気清浄機、空気清浄機やった記憶があるんだけどな。
うん、
空気清浄機ありました。
はい。
第27回加湿空気清浄機ということで、なんと2010年3月27日の配信になっております。
うん、6年ぐらい前。
そうだね。しかもこの時はあのリスネーも参加してくれてたような
超初期だ。
うん、アコリもいるかな。
でぐらいの時だ。
うん。
うん、
ねえ、ということでまあ16年ぶりぐらいの空気清浄機なんですが、
うん。
なんで今日加湿とか空気清浄機の話をしようかと思ったかというとですね。
うん。
先日まあちょっと電気屋さんに行きまして、
うん、
大きな買い物を一つしてきたんですけど、
うん、
その際にこう電気屋の中をうろうろ回ってたら、
うん、
やたらと目につく家電があるわけです。
うん、
でそれがこの、空気清浄機、各社の空気清浄機だったんですけど、
うん、
実は我が家空気清浄機持ってるのね。
うん、
ナノイーだからパナソニックの空気清浄機を1台持ってるんですが、
うん、
その空気清浄機のイメージじゃないの、なんか、
うん、
あれと思って、これ何の家電なんだろうと思ってよくよく見たら空気清浄機だったというね。
ほうほうほう。
そんな風にもう見た目からしてだいぶ変化がありましてですね、
はい、
ああいかん、6年間ほったらかしてたのは怠慢だったなと、
うん、
いうことで急遽この、ネタを調査してきたという形になっております。
はい。
で、まあ、空気清浄機を語る上で、
うん、
もはやもうここが外せないだろうという話題が一つあるんですが、
うん、
まあ、じゃあクイズということで、タイジ君、もう空気清浄機ったらこの話でしょって何かありますか。
あのプラズマクラスター的なやつじゃないの。
そうですね。そうなんです。プラズマ、パナシャープで言えばプラズマクラスター、パナソニックで言えば ナノイ、ダイキンで言えば高速ストリーマー、
うん、
それぞれその、空気清浄機を皮切りにこれらの技術が投入されてきたんじゃないかって言っても過言じゃないぐらいですね。空気清浄機といえばもうマイナスイオン。
ああ、そうだ ね。マイナスイオンっていうのが一番いいのかな。
うん、
まあ、総称して、
それについてもちょっと復習をしていきたいんですけど、
まあ、それ、うん、まあまあそこだろうね、うん、
それぞれの、今その空気清浄機の メインの機能というかもう軸足になってるので、
まあ、まずは、そうだろう、
うん、復習も含めてここをさらっていきたいなと思うんですが、
はい、
じゃあ各社のっていうと結構大変なので、
うんうんうん、
一つの例としてね、
うん、
目の付けどころがシャープなプラズマクラスターを取り上げて、これらの技術を掘り下げていきたいと思うんですが、
うん、
プラズマクラスターはあのシャープなんですけど、
はい、
一時期はね、今我々が言ったように太一君が言ったように、
うん、
一時期はマイナスイオン発生装置みたいな雰囲気があったじゃないですか。
そうだね、そこの立ち位置に行こうとしてたね。
だよね、
うん、
なんだけど今改めてカタログを見てプラズマクラスターのところの説明を見ると、実はマイナスイオンっていう記載はね、言ってしまえば以前と比べたら全然違う意味で使われています。
はい。
もうちょっと言うとマイナスイオン発生装置ではなくなってるんです。
なるほど。
うん。これどういうあれだったのか私もうろ覚えなあれなんですが、
うん、
まあ、当時はなんかマイナスイオンって言えばあのなんかね、こう。なんていうのリフレッシュできるとかお肌にいいとかっていうイメージありましたけど、
うんうんうん、
マイナスのイオンが出るということは、
うん、
これが物理なのか化学なのか私もよく分かりませんが、
うん、
マイナスのイオンが出るということは
プラスのイオンがどうたらこうたらよ、
そういうこと、プラスのイオンも出るんですよ、
うん、
マイナスイオンだけを発生してるわけじゃないので、
うん、
という意味合いからマイナスイオン発生装置という表現ではなくなってきたのかなという気がします。
うんうんうん、
で実際中にも、プラスとマイナスのイオンが存在していて、うん、それらを何とかしますよ、かんとかしますよというふうな説明書きに変わっています。
うん、
でもう一回この、どういうふうにして空気清浄していくのかっていうそのイオンについてのところを掘り下げていくと、
うんうん、
まあイオンをですね、
うん、
なんて言えばいいのかな、分解して、イオンって分解してっておかしいな、うん、水分子を分解して、
うんうん、
O2 と、
うん、
H、
うん、
まあ水は H2O だもんね。
そうだね、うん、
だからその H と O2 に、この水分子を分割しちゃいます、
うん、酸素と水素に分けるってこと
ということだね、電気的にね。
うん、
そうするとこの、O2 の方がマイナスになって、
うん、
H の方がプラスになるという、
うん、
いうふうにこう変化していくんですね、
うん、
でこの H と O2、うん、それぞれ分解したものなんですけど、
うん、
簡単にくっつこうとします。
まあもともと一緒にいたしかなり強力にひっついてるからね。
そう、だからそこをこのいろんな方法でバカーンとこう2つに割ってプラスとマイナスに分かれたところを、
うん、
分けきれなかった水分で包んじゃう、
うん
うん、まあ包む、勝手に包まれるんですけど、
うんうん、
なので、水分子に囲まれた、マイナスのイオンをマイナスの電位を持つ O2 と、
うん、
水分子に囲まれたプラスになってる H が、うん、ふわふわふわふわと発生してくると、
うん、
こういう形になってます。
うん、
うん、でこれが、そのまんま、でいると、
うん、
さっきも言ったようにまた戻ろう戻ろうとして、
うんうん、
非常に酸素と結びつきやすい状態になっていく、いるんですね、うん、でこの状態を OH ラジカルっていうふうに呼んでいます、
はい、
なのでプラズマクラスターとかナノイーとか高速ストリーマのカタログを見ると、どこかに OH ラジカルっていう表現が入ってきます。
書いてあるよね、よくね
書いてある。
うん、
でこの OH ラジカルってなんだと、
うん
うん、でラジカルっていうのがちょっと難しい話になりますが、
うん、
また私も全く理解してませんけど、
うん、
不対電子っていうふうに日本語では言うらしい、
うん、
対って一対に対の対ね、
うんうんうん、
でそれを不で否定しているので対になってない電子という意味がラジカルということなんですって、
うん、
だ OH はその最外殻にある電子が一対になってなくて非常にバランスの悪い状態になっているというふうなことを表しているらしい、
うん、
でこの OH ラジカルというのが非常に反応がしやすい、そのさっき言った酸化しやすい、
う
酸素と結びつきやすい性質を持っていて、
うん、
これがその辺菌とかタンパク質とかカビとかその辺ふわふわしてるやつにペチャッとくっつくわけですよ、
うん、
でくっつくとそこにくっついたところから酸素をひょいっと取り出して、うん、自分は安定した状態に戻ろうとするので、
うん、
酸化が発生する、
うん、
酸化が発生することでその菌とかなんとかのタンパク質とかそういう構成しているものを壊すんだって言うんですね、
うんうん
うん、なので結果的にこの OH ラジカルを発生させてその浮遊菌とかカビとか匂いの元とかにペチャッと吸着させるとそこから酸化が起こってその原因菌の方を破壊すると、
うん、
それによって空気がきれいになりますよっていうのが各社ほぼ同率この OH ラジカルを使った空気清浄の原理です。
はい、
わかりにくいね。
まあでもしょうがないなこれは、う
ん、まあちょっとおそらく間違ってる部分もあるんじゃないかと思うんですけど、うん、そこはご容赦いただいて、うんうん、だいたいこんなイメージだと思ってください。
そうね、基本的にはもうなんかこっからなんか出てって、
うん、
いろんなものにひっつかせて、
うん、
壊して壊してってやってるんだもんね。
そういうことそういうこと、
うん、
これがいわゆる酸化を促進することでその他の原因になっている何か匂いの原因になっているものカビの原因になっているもの浮遊しているバイ菌なんかを破壊するので、
うん、
まあ、あのただ単にゴミを吸着したりなんだりっていうことだけじゃなくて、
うん、
空気清浄とかその消臭に効果があるよと、
うん、
でフェイスケアの方についてお肌が良くなるよっていうことについては単純にその、うんうん、まあ極端に言えば加湿してるからっていうところに来るんじゃねえかなと思うんですけど、
まあそこに多分浸透圧やら何やらとかっていうのも入ってくるんだろうね。
来るのかな、
うん
うん、というような、あ、一応話になっています。
はい、
うん、でね、じゃあ、うん、どこのメーカー、まあマイナスイオン的なものプラスイオンマイナスイオン OH ラジカルを発生させているメーカーは、うん、プラズマクラスターのシャープとパナソニックのナノイーと、うん、それからダイキンの高速ストリーマーと、
あとは東芝がピコイオンとかだったっけ。
ああ、東芝ね、今日東芝のカタログねえわ。東芝のピコイオンとか、まあそれぞれ持ってるわけなんですけど、
うんうんうん、
じゃあ何が違うのという、
うん、
そうは言っても、
うん、
全部一緒なんだろうかと、
うん、
いうふうになりますが、
うん、
一応まあ、各社どうのっていうのも深く追求できないんですけど、
うん、
私が調べた範囲の中で、プラズマクラスターとナノイーについてはこういうふうな違いがありますよというふうにお話ししているところがありまして、
うん、
そこを曰く、
うん、
プラズマクラスターは結構強力なんだそうです、
うん、
確かにカタログ見ていてもプラズマクラスターのその OH ラジカルの発生量をものすごく上げたモデルとかあったりするので、
うん、あるね、
はい、比較的、プラズマクラスターは強力だというふうに思ってください、
はい、
ただしその反面ですね、
うん、
到達できる OH ラジカルが到達できるエリアっていうのは結構狭い、
はあはあ、早く崩壊しちゃうんだ、
うん、早く合体しちゃうって言えばいいのかな、
うん
うん、という話があります、
うん、
で実際どれぐらいじゃ狭いのかっていうと、
うん、
これはあのシャープのカタログに掲載してありますが、
うん、
ね、大体2メーターぐらい直線距離にして、
うん
うん、あの空気清浄機を目の前にして風が送られてくるとこの2メーターぐらいまでがこの OH ラジカルの影響力が及ぶ範囲だというふうに言われてます。
結構近いね。
ね、お部屋中が OH ラジカルで満たされるということじゃないよっていう。
そうね、どっちかっていうと空気清浄機の吸い込む力で、
うん、
どんどんどんどん空気を寄せて寄せて寄せてってやってて、その間に2メートルの射程範囲に入ったやつを撃ち落として撃ち落としてってやって、
うん、
さらに吸って吸って寄せて撃ち落としてってやってる感じだろうね。
あ、すごくいいと思う。そういうことなんだと思います、
うん
うん、それがまあ、プラズマクラスターですね、
うんうんうん、
だからやっぱり空気清浄機とこのプラズマクラスターというのは非常に相性が良くて、
うん、
今大志くんが言ったように風を送って戻してきて近くに寄せてきて狙い撃つっていうね、
うんうん、
ロックオンストラトス的なロックオンストラトス的な、うん、ことが必要になってくると、
はい、
それに反してナノイー、
うん、
ナノイーは、 威力についてはプラズマクラスターよりも若干弱いというふうに、まあ、通説ですけど言われています、
はい、
その反面到達範囲が広いということでもございます、
はい、
うん、ただまあ繰り返しになっちゃいますけど、その、
うん、
ナノEの発生云々よりも、うん、そのどれぐらい風を送ってどれぐらい囚人をするかというのがおそらくどちらの場合も、影響があるので、うん、まあ、一概にね、ただ発生装置だけを比較してこれが強いこれが弱いっていうのはちょっと違うのかなというふうな気もします。
そうね、これもやっぱ機械だから、
うん、
どんだけエンジンの馬力があっても、
うん、
それを地面に伝えるタイヤが微妙だったらさ、
そう、ね、
やっぱりそこはこううまいことコントロールできてない感じはするもん ね、
そうね、
やっぱそこの何だろうね、あのさじ加減で、
うん、
エンジンはそこそこなんだけど、
うん、
タイヤもちゃんとグリップするんだよって方がうまいこと走ったりするからね。
ああ、まあ、その辺の、まあ、
バランスかな。
そうそう、味付けがね、うん、その各社のテイストなんだと思いますけど、
うん、
もう一つ気になるのが本当に効くのかという、
うん、
そもそも論ですけど、
うん、
で一時期あのマイナスイオンはあのそれほど言ってるほど空気清浄効果がないとかっていうふうに言われたことがありました。
あ、それこそその今から6年ぐらい前そういう話題にもなってたような気がするけどね。
そんな気がするね、うん、でいろんなとこでこの実験をしたりなんだりということでいやいやこうやって効果がありますよとか、あとはそのカタログの掲載方法でこういう注釈がつくよとかいうふうなあって、うんうん、ちょっとなんかこうナノEとかプラズマクラスターとかに対する見方がね、うん、ちょっとこう斜めにもこう斜に構えてみんなが見てしまうようになったということが若干あったような気がします。
そうだね、
うん、さらにそれに拍車をかけたのがシャープがもうあらゆるものにプラズマクラスターを搭載し始めた結果、ああ、うん、テレビにもプラズマクラスターがつくようになっちゃって、
うん、
なんだこの眉唾技術みたいな、
うん、シール貼ってりゃいいってもんじゃねえぞみたいなね、
うん、という雰囲気にもちょっとなってしまったところは否めないかと思います、ね、
ちょっと過度にあのプラズマクラスターのシールを貼ってたような気もするかな。
そうそうそう、うん、ただね、まあ、今になって思うと、
うん、
合理性があったような気もしてます、
うん
うん、で、実際にどうかというと、
うん、
効き目はあるというふうに思っていただいて間違いないです、
うん
うん、で、今言ったそのカタログスペック上の効果が検証できている、十分に検証できているというのが一つと、
うん、
あとこれ私の実感です。さっきも言いましたけどナノEの空気清浄機を、1台部屋に置いてるんですが、
うん、
今うち赤ちゃん生まれたんだけど、
うん、
赤ちゃん臭いわけよ。
あ、あるね、わかるよ。
で一番なのが、うん、うち風呂場、
うん、
で洗濯物風呂場でして、で風呂場で干してるんです、
はあ、
うん、で乾燥機を使って乾かしてるので、
浴室乾燥機的な
やつ、いや別にどこだっけ忘れたけど、
ああこの間のやつだね。
そうか、空気清
デシカント式のやつだね。
そうです、除湿機を使って、うん、除湿乾燥機を使って毎日乾燥させてるんですけど、
うんうん、
そこには、まあ、プラズマクラスターもナノイもないので、
うんうん、
浴室に行くと、
うん、
すごい赤ちゃんの匂いするの、
うん、
まあ、当然その洗濯物から、赤ちゃんの洗濯物からも漂ってくるとは思うんだけど、
うんうん、
とにかくすごいわけですよ、
うん、
で今に寝室に戻ると赤ちゃんが寝てる場所に戻ると、
うん、
そんな匂いはしないの、
うん、
で、まあ、部屋の広さが違うからじゃねえのとか干してるからじゃねえのとかっていろんなこともあるんですけど、
うん、
空気清浄機をオンにしてると、
うん、
その効果が絶大なのよ。
顕著なの。じゃあやっぱり仕事はしてるんだね。
そうだから、そのわずか一部屋の間で、消臭効果っていうのはもう本当つけてる時とつけてない時と、まあ、違いがもう一発、あ、今日つけてるでしょっていうのが分かるだけ違う。
はあ、うん、いいね。
そう、これはね、もう本当それまではねよく分かんなかったんですけど、
うん、
まあ、加湿器としても使ってるので加湿効果だけを期待してそれ使ってたんですけど、
うん、
そういう常に何か匂いが漂ってる状態になって初めて実感した、
うん
うん、これは違います、
うん
うん、ということなので、まあそう、カタログスペックから言っても私の実体験から言っても、まあ、うん、効果はあるよと。ただし さっきあったように、うん、到達距離が短いとか、ごくごく限られた条件の中でっていう条件はつくので。
あーでもそれならさ、
うん、
あの私今ふと思ったんだけどさ、
うん、
まあ売ってるんだけど、
うん、
車の中のあのイオン発生器とかあるでしょ、
うんうんうんうん、
あれ買ってみようね。
そうなんです、そうなんだよ。
車なんてさ、
うん、
半径2メートルって全然射程到達距離としては問題ないのよ、
うん、
いやそれあのハイエースとか乗ってたら別だよ、
うん、
空間広いから、
うん、
だけど普通の一般的なこうファミリーカーだったらさ、うん、2メートル半径2メートルもあればまあ車からはみ出るわね、
うん、まあ当然大きさが違うから発生量も違うので、
まあ本体のね、
うん、だけど、
まあ、一概に2メートルってわけじゃないんだろうけど、うん、
同じ効果が出るかって言ったら別だけど、
うん、
タバコ吸ってる人とか、
うん、
車の匂いがちょっとね夏場だと汗かいて車がシートが匂うとか、
そうそうそう
そう、そういう人はこれいいんじゃないかなと思うんでね。
あのねうちねあの犬の匂いがすごいのよ車の中で、
うん、
あの犬乗せてたから、
はいはいはいはい、
で自分の犬の匂いなんだけどたまにもう気分悪くなるぐらい臭い時あるのよねなんだこりゃっつって、
うん、
一回あのね自分が運転してて酔ったのよその匂いでびっくりして、
うん、
まあ本当に気分悪かったんだけど、
うん、
あ本当に匂いがきつかったんだけどその日は、
うん、
だからちょっとあのまあもうあのエアフィルターをもう腹が立ったからもうぶっこ抜いたのね、うんあのなくてもいいやっつって、
うん、
あって匂いが出るんだったらない方がいいっつって、うん、とりあえずあのエアフィルター注文して来るまではもういらんって言ってもうポイって捨てたんだよ、
うん、
そのまま、
うんうん、
だからまあちょっと今エアフィルターないんだけど
乱暴だな
あ、うん、だけどそうだねそこ車の中とかちょっといいね。
いいよこれぜひね、うん、あの効果のほどは保証できませんがぜひあのお悩みの方はね検討された方がいいと思います。
匂いか特に車の中ってねあのすっごい匂いがこもるのよ、
うん、
で例えばあの雨の日にさ、
うん、
でこうバーッと運転してて腹減ったなと思ってコンビニでパッとなんかね、うん、あの弁当でも買ってさ、
うん、
ちょっと食べたりするじゃん、
うん、
そしたらやっぱ匂いが
こう匂うすごい弁当臭くなるよね。
そうあと特にその直後は自分が食べてるからあんま気がつかないんだけど、うん、なんかの拍子に降りてあの多分自販機であお茶でも買いに行こう忘れてたと思って食べた後にね、
うん、
もうちょっとお茶飲みたいからと思って買いに行って戻ってきた瞬間にうわくっせってなるもんね。
なるなるなる、
ね、弁当すげえなって弁当食ったろあ食ったよみたいなね、
う
ん、
そう
なるからその辺はいいかもしれんな、
うん、で
ああ
さっきのシャープが何、うん、もうあらゆるものにプラズマクラスターをつけ始めたというのは、
うんうんうん、
結局到達距離が少ない短いから、
うん、
じゃあいろんなとこで発生させようよっていう感じなのかなって今にすると思う。
そうだろうね、うん、その各所に発生器をつけることによって、うん、家全体の空間っていうものをあのなんだろう網羅していくっていうやり方だろう、ね、
そう
でそれ説明欲しかったよ。
そうなんだよね本当
それをあのプラズマクラスターエリアをこういった意味で、
うん、
あのプラズマクラスターを発生させて部屋の中に充満させたいんだっていうことを、
うん、
カタログに歌ってたらまだわかるのよ、
うん、そうなんだ。
テレビにもあります、もちろん空気清浄機にもあります、
うん、
で、あと何がある、まあ、あと最近あるのは照明、
うん、そうそう
照明とかにもありますよっていうのでさ、
うん、
ちゃんとそれを説明があれば、
うん、
ああこことこことここでお互いが2メートル以内、まあね、1.5 メートルとか2メートルとかっていうので、あこれだったらお互いの半径でこうなんかこうスポットできてるなっていうのが分かるもんね。
そうそうそう、
うん、
特にあの今あったけど、うんとうん、LED ライトに、プラズマクラスター発生装置がつけたモデルっていうのが実は今あって、
うんうん、
お高いんですけど1万円ぐらいするんだけど、
うん、
で必ずそのつけられるとは限らないんだな。そのものすごいでかいものだから、
うん、
あの
ダウンライトとかになってるとね、
そうそう形状の、ね、影響があるので、
うん、
うんっていうのはあるけど、例えばおトイレとか、
うん、
それこそお風呂場玄関あたりに、うん、プラズマクラスター発生装置付きの LED ライトをつけることで、 嫌な匂いを抑えるとか、
うん、
いう効果が期待できたりもすると。
キッチンとかにあってもいいかもね。
そうそうそう。だからほら、うん、冷蔵庫にプラズマクラスターがついてますよとか。
うちのついてるよ。
うちのもついてた、
うんうん、
あとは洗濯機ね、
うん、
洗濯機にナノイーがついてるとかいうのも。
うちのはついてないね。うちのも日立だから。
うちのも日立だからなのでそういうところについてるというのも、なるほど、浴室脱衣所の消臭とかに、
うんうん
うん、効果が期待できるのかなというのを今にして思う。
そうだね、うん、書いといてよそういう大切なことはって思うけどね。
そう、ごめんなさい、うん、バカにしてっていう感じです。
小バカにしまくってたからね。
しまくってた
またついてるね
言ってた、うんうん、でね、もう一つ空気清浄機の基本機能のところですけども、うん、
はい、
PM2.5、
うん、最近、ああそうだね、
そう、まあ
その世界にいたからね
PM2.5 の国から無事帰還されたたいじくんですけど、
はい、
うん、と最近ちょっとあんまりね、あのニュースでも取り上げなくなっちゃって、
うん、聞かなくはなった ね、
馴染んできた感がありますが、
うん、慣れてきたんだろうね、人間が。
そういうこと、あのニュースはあれですから、数字にならないニュースは取り上げないので、
うんうん、
非常に腹立たしいんですけど。
でもね、言っとくよ、
うん、
PM2.5 は当時と同じぐらい出てると思うから気をつけてね。
そういうことよ、
うん、
で PM2.5 っていうのは 0.1 ミリか、あ、 0.1 マイクロメートルから 2.5 マイクロメートルぐらいまでの、まあ違うな、 2.5 マイクロメートル以下の粒子のことの総称なんだけど、
うんうんうんうん、
最近の空気清浄機はメーカーによらずこの PM2.5 の囚人に対応してます、う
ん、はい、
この技術もねちょっと改めてご説明をしておきたいんですが、
うん、
PM2.5 をフィルターで、除去する、
うん、
ことですけど、
はいはいはいはい、
フィルター、まあ、タイジもダイキンの空気清浄機持ってるということなんだけど、
うんうんうん、
フィルターを見ると
うん、
PM2.5 が通り抜けられないようなフィルター目細かいわけじゃないじゃん。
ああそうだね、あのどうやんだろう、布みたいなのが入ってるわけじゃないもんね、
うん、なんかね、うん、樹脂の網網だったりなんか綿だったりみたいなね、
備
長炭だったりみたいなフィルターが何層か入ってるんだけど、
そうだね、なんかその中にさ、
うん、
なんかすごいあのこう何高分子ポリマー的なこう何こうう
ん、
フィルムみたいなのが入ってるわけじゃないからね。
そうそうそう、まあ、せいぜい、うん、せいぜい不織布が何層にも折りたたまったフィルターが入ってるかなぐらいの、
うんうん、これは 2.PM2.5 と突き通すだろうみたいな、ね、
そうだってそんなものでPM2.5 をこし取ろうと思ったら、うん、そもそも風なんか出てこねえべっていう話よ、うん、
そうそう、だからそれからすっごいでっかいエアタンクがいる、きれいなきれいな空気タンクが、
うん、そんな感じよね、
うん、
うん、で私も思ってて、
うん、
で当時、まあ、6年前の特集の時には PM2.5 どうだったか覚えてませんが、
うんうんうん、
なんとなくやり過ごしてたような気がします、私も説明の中で、
うん、
ただこれが最近よく分かってきたのが、うん、PM2.5 は目の細かいフィルターでこし取ってるわけじゃないってことなんですよ、
うん、
これ知ってる？
いや知らない。
これはね、
うん、
あそうっていう感じなんですけど、皆さん、
なんか嫌な予感するけどね。
あそんなことないと思うよ。
あそう、
うん、皆さんも、HEPA フィルター、まあ、ヘパフィルターとか呼んだりしますけど、
あそれはよくあるよね、
うん、名前を聞いたことあると思うんですが、
うん、
これが肝です、
うん、
ヘパフィルターって結構あのいろんなものにエアコンとかにも使われてたりして、
うんうん、
最近あの珍しい単語じゃなくなってきてますけど、
うん、
このヘパフィルターが、まあ、PM2.5 をこし取ってます。
はい。
でご覧いただくと分かると思うんですけど、結構目が荒いんです。
ヘパフィルターってのが、
うん、
うん。
そんなに別に2.5、これで 2.5 っていう感じのフィルターなの。
うん。
で、どうやって取ってるかっていうと、
うん、
実は、静電気で、
うん、
そのフィルターの間を通過する PM2.5 をヒュイッとこう、引き寄せて、
うんうん、
フィルターに吸着させることでこし取ってます、
ヘパフィルターってのは、うん、空気清浄機の中で一番でかいフィルターだよね。
そうだね、厚みもあったりなんかしてね、
あの並々のさ、それこそさっきわしがもう捨てたって言った車のエアフィルター、
うん、
まあエアフィルターか、うん、みたいな形のこのひだひだのさ、
うん、
一番でかいやつのことがヘパフィルターだよね。
ひだひだかどうかはちょっとわかりませんが、
メーカーによって違うのか
かもしれないけど、まあでも一番でかいやつです。
うん、うんうんうん、
これがだから茶こしのようにこすとってるわけじゃなくて、
うんうん、
静電気で吸着させるから、うん、粒子の細かさによらず静電気で吸着引き寄せられるものは何でも取るよと、
うんうん、いうことだ。逆にちっちゃいものの方が
引き寄せられやすいかもしれないね、
うんうんうん、軽いだろうしね、
うん、なんですって、
はい、
うん、これが分からなくて、これはなんでそれを知ったかっていうと、エアコンの回特集しましたけど、
うん、
エアコンの回を特集した時に、うん、私がいつも下調べに行ってる電気屋さんの店員さんで一人詳しい店員さんがいて、
うん、
あれやこれやとあのエアコンの説明をしてくれた時に、
うん、
その PM2.5 っていうのはね、実は静電気でこし取ってるんですよと、
うん、
いうような話をしてくれたと。
なるほど、
まあ、
ベテランがいるんです。
そうそうそう、そこでその人から買ったんだけどさ、結局。
いや、でもそういうベテランがいるで、電気屋はね、うん、いい電気屋だよ。
そうだね。
たまに行くとね、うん、バッカバッカの時あるから。
ああ。
もう分かった。わしがええもん走って取ってこいっていう時があるからね。
本当本当。
うん。
この前、実はあの大きいものを買ったっていうのは、
うん、
冷蔵庫を買い替えたんですけど。
ほうほう。
冷蔵庫の話を聞きに行ったのね、2件聞きに行ったの。
うん、
当然値段交渉もしたいから。
うんうんうん。
1軒目の電気屋さん、
うん、
ひどかった。
たまにあんのよそういうのも。
いやーひどかった。分かんないなら別な店員連れてこいって本当にここまで言いかけた。
わしは言ったことがある。
っていうか、
あれ言ったっけ？
何か？
この番組じゃないと思うけど、
うん、
Apple Watch の話したっけ？
なんだっけ？
Apple Watch の充電の、
うん、
充電器で、
うん、
あの聴診器みたいな形の。やつなのね、
はいはい、
それをアプローチの裏にペタってひっつけるやつなんだけど磁石で、
うん、
だからその充電器が欲しいんだっていう話を、
うん、
某電気屋さんに電話をして、
うん、
いやアプローチって何ですかって聞かれた
うーん
おいちょっと待ってわしどこに電話したと思って八百屋に電話したかなと思って、
うん、アップルだけ
ね、魚屋だったかなみたいなもうそれならしょうがねえわごめんごめんっつって、うん、じゃあサバ一匹とかってなるんだけど、
うん
うん、ってなって、うん、あ分かりましたと、じゃ あのコンピューター担当の方にちょっと代わっていただけますかって言ったの、
うん、
あの本当にすぐ電話に出ちゃった人かなと思ったから、
なるほどね、
わけの分かんないあのどうやいんだろうねその人がね、
うんうんうんうん、
そしたら私があのパソコン担当なんですって言われちゃって
お前んとこ二度と行かねえよって、
うん、でもう腹が立ったから、うん、分かったと、
うん、
これ呼気だろ、
うん
うん、歩けるよなっていう話になって、
うん、
どこどこの角を曲がって、
うん、
5歩ぐらい歩いてください、
うん、
でそのまま左手を見てください、そこにアップルの商品のコーナーありますよね、
うん、
何回も言ってるから
頭に
どこに何が入ってるあの置いてあるかっていうのは私見んで分かるわけよ、
うん、
とりあえずちょっとお願いしますと言ってみてください、
うん、
って言って行ってみて、で結局ありませんって言うのよ、
うん、
まあまあもうしゃあねえわと思って、ないならもうそこまでやってもらってないならいいやと思って、
うん、
で帰ったんだ、帰ったとかそのまあ行かなかったんだけど、
うん、
後日、
うん、
言ってもそんなに日が経ってないんだよ、
うん、
1日2日のレベルよ、
うん、
行ったのよ、
うん、
あったのよ
ですよね
もう腹が立って買わんかったよね、
う
ん、
もうそうなっちゃうよね、
あのね店員さんより知ってちゃダメよ
なあ、ほんとそう思う、それは店員さんのレベルの方がっていう意味でね、
そうあのね、ちょっと勘弁してよってなった瞬間はあるけど、
うん、
たまにどえらいプロフェッショナルがいるでしょ、
いるいる、
あの時はね財布の紐がね、
うん、
なくなる、
なくなる、消し飛ぶ、
あもうね、あこの人と話してたら、
うん、
止まんねえわってなるときあるよね、
ある、
うん、
電気屋ウォーカーで調べた後に行って、
うん、
話を本当自分で買おうと思って行って話を向こうから来るじゃん、
うん、
で聞いてで、うん、 自分でも調べてるからこうでしょああでしょこうでしょって言った情報の上を言ってくる人がいるからね。
そう、うん、
すごいと思う。
あれはねもうね、ああじゃあもうそこまで言う、あのねお兄さんがねそこまで言ってこれがいいって言うんだったら、うん、マジでこれなんだろうねって思うもんね、うんうん、
あの皆さんあれですよ、あのネットで買おうと電気屋さんで買うとどちらだって構わないです。一番お得な方法で買っていただければそれで結構なんですけど、うん、電気屋さんにわざわざ足を運ぶっていうことの魅力の一つがこれで、うん、でぜひあの買おうか買わないかは別として、買ったか買わないか別として、
うん、
この店員さん面白すぎると思ったら、うん、ぜひ名刺をもらってください、
うん、
で顔なんか忘れちゃうから、
うん、
で次何かちょっと気になってるものがあるなと思って行ったら、その名刺の人を呼び出してもらって、
うん、
その人に話を聞く、
うん、
で売り場担当が違ったりするじゃない。
なあよくある ね、
うん、でもちゃんとその人は、うん、まあ程度の差はあれこの人だとまずいなと思う人かもしれないけど、ちゃんとその中でも知ってる人に引き継いでくれるから。
ああそうだね、その上流で引き継いでくれるよね。
そうそうそう、
あのまさかのペイペイには落としてこない、
うん、まあまあそういうこともあるかもしれないけど、でも最悪自分が行って、うん、一番外れくじを引くよりはその人に引いてもらったくじの方がマシだから。
そう、そりゃそうだろうね。そのどの店員か分かんないから、あのまあ店員が何そのフロアにその電気屋さんにね、うん、100人いたとしようか、うん、いないと思うけど、100人いる中の100分の1でいい人を選ぶのか、うん、店員さんフィルターでそれが20分の1になるんかだったらやっぱ違うもんね。
そう、
うん、
絶対その方がいい。それがやっぱりあの実際の店舗に行く楽しみでもありますから。
そうね、だからね私は最近行かないようにしてる。
行ってくださいよ。
かあのね、買いたくなっちゃうでしょ、
うん、
今大変大変というかさ、そのもうあれこれ目移りしちゃうから。
そうだね、机買った？
机は買いましたよ。
あ、よかった。
はい、あのロハコで注文しました。
うん、ロハコ、
はい、ロハコっていう母体はアスクル。
あ、はいはい、
あの企業とかがよく使うアスクルだね、うん、それが今
個人向け、
個人向けでロハコっていうあのウェブサイトを立ち上げてて、
ヤ
フー系の、傘下に、傘下というかと共同的にやってるのかな、
うんうん、
だからそこでパチッと
なるほど、ね、
ネットで買ったんで、
う
ん、
はい、
まあ、オフィス向けのものなんで、
うん、
ある程度、まあ、オフィス向けって言っても安いけど、
うん、
まともなものを買いました。
結構でございます、はい、瀬戸田のレモンじゃなくなったのね、
はい、瀬戸田のレモンじゃない、まあ、あれぶっ潰した。
じゃあ話戻しますが、
うん、はい
はい、ということで PM2.5 の吸着技術はそこにあって、ヘパフィルターとか、はい、まあ、そのもう一つなんか上のフィルターももうすでにあるらしいんですけど、ヘパフィルターとかで静電気を使った除去なんだよってことを頭に入れといてもらうといいと思います。
はい、
はい、で各論の方に入っていく前に、
うん、
もういきなりコーヒーポイントです。
はいよ、
各メーカーによってどういう選び方なのかな、どういう傾向があるのかなってとこやっちゃいます。
うん、
今日私の目の前にカタログがあるのはシャープ、パナソニック、日立、富士通、
うん、
で、タイジ君から紹介してもらっている、残念ながら私のところにカタログないんですが、ダイキンの5社があるわけです、
うん、はい、
この中でシャープ、パナソニック、そしてダイキンについてはどこも同じく OH ラジカルを利用したいわゆるそのイオンの、うん、空気清浄技術を持ってると、
うん、
で程度の差はあれ、効果は どこもあります、
はい、
その中でシャープについては、やっぱりそのプラズマクラスターとかPM2.5 とか、うん、その空気清浄機については一過言あるメーカーなので、
うん、
まあ、一番お高く止まってる部分もあり、
うんうん、
一番性能がいいんじゃないかと期待させるところもあり、
うん、
ということで価格設定的には結構、強気な設定をしています。
はい、
うん、で空気清浄機については8月9月にモデルチェンジをすることが結構多いので、
うんうん、
今ちょっと時期過ぎちゃいましたけど7月とか8月ぐらいモデルチェンジの直前に、うん、まあ、型落ち品というかそのモデルが終わるところを狙って買うとか、
うんうんうん、
あとはまあ輸送が比較的小型なので、
うん、
通販で買っても普通に宅急便で送ってきてくれますから、
うん、
型落ちしたものをネットで買うとか、
うん、
いうのを狙ってもいいのかなと思います。
はい、
で 1メーカーの中で選択肢を一番多く持っているのがシャープなので、
うん、
これは後から各論でぜひさすがシャープだなっていう面白いネタもあります、
はい、
続いてパナソニックですけども、
はい、
パナソニックもナノイーテ卒ない空気清浄機に仕上げています、
うん、
なので、シャープかパナソニックかっていう選び方をしても間違いじゃないと思います。
そうだね、
うんうん、でシャープに対しては、比較的優しい、ね、弱腰な値付けをしてくるので、うんうん、値段が下がりやすい傾向にはある、
うん
うん、なので、まあプラズマクラスター信者でないということであればパナソニックの値段が落ちた製品を調べ、うん、選択してみてもいいかもしれない、
はい、
でこのシャープとパナソニックの大きな違いは、
うん、
吸気方法です、
うん、
プラズマクラスター、そうシャープのプラズマクラスターは最近のモデルは背面吸気というのをやっています、
うん、前面これはね、
うん、
これはね6年前の空気清浄機の時の話でも話題にはなったもんだね、
う
ん、
そうだねしてる気がする、
うんうん、
背面吸気というのが、まあ、シャープの目指しているところ、それに対してパナソニックは全面吸気、
うん、
ウィーンと扉が開いて前から吸気をします。
あれがね、うん、かっこいいんだよね。
そうね、ギミックとしてはね、
うん、
うん、壁にベタ付けできないできるとかっていうその利点欠点はありますけど、
うん、
この辺は好みで選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。
そうだね、はい、でもなんかね昔その話になった時に、
うん、
シャープの、 あの空気清浄機を買ったんだけど、うん、背面吸気だから、
うん、
裏向けて使ってるっていう人もいた記憶がある。
いたいたいたいた、いました ね、
うん、だったら鼻からパナソニックのモデルを、ね、選ぶっていうのも一つの手かなと思うけど、
そうね、難しいところですね、
うん、
はい、そして日立ですけど、
はい、
日立は残念ながらその OH ラジカルといったイオンの技術を持っていません、
はい、
うん、なのでいわゆる普通の空気清浄機だと思ってください、
はい、
で見た目は結構おしゃれですっきりしているので、
うんうん、
一人暮らしとかにの方が置く分にはいいのかなと思いますが、
うん、
積極的に選択する理由はないかもしれない。
そうだね、
うん、であとダイキン高速ストリーマーですけども、
うん、
残念ながら私のところにないので何とも言えませんが、
うん、
ダイキンについては後からタイジ君から改めてちょっと感想を聞きたいと思います、
はい、
そして富士通、
うん
うん、富士通はね、
うん、
ダークホースです。
富士通のでも確かに富士通はエアコンも出してるもんね。
出してるね。私はノクリア富士通です。
ノクリアだよね、
エアコンはね、
うん、
なぜ富士通がダークホースかと、
うん、
さっき言ったシャープパナソニックダイキンがその OH ラジカルを使った空気清浄の技術を持ってますね、
うん、
日立富士通は持ってないわけです、
うん、
で富士通は考えた、
うん、
空気清浄機をどうしたらこのマーケットと戦っていけるんだろう、
うん、
じゃあ俺たちは俺たちにできることをすればいいんじゃねえかと。
そりゃそうだ、
うん、で出てきたのが見た目がめちゃくちゃソリッドです、
う
ん、ゲーミング PC の筐体なんじゃないかっていうぐらいかっこいい外観をした空気清浄機を作ってきています
ちょっとそっちで来た、
うん、ピュアステージというですね、うん、今ブランドで展開してますけども、
かっこいい、これ
いいでしょ。これ本当に空気清浄機には絶対見えないよね。
そうだね、これが机の下にあったら、あーいいコンピューター使ってるなと思うもん、ね、
絶対そう思う、うん、絶対そう思う。これ1000ワットぐらいの電源積んでそうだもん、だって
そう、あの中にグラボ3枚4枚入ってそうだもん。
刺さってる刺さってる、絶対刺さってる。であの LED ライトでピカピカ光ったりするもん。
あー光るね、うん、これね。
でこの富士通は何も外見ができることだったわけじゃなくて、
うん、
外見もいいんですよ。外見もいいんだけど、うん、彼らにできなかったことは何かで、彼らにできることは何かっていうのを考えたときに、
うん、
オゾンの利用を考えました、
はあ、
オゾン、
うん、
オゾンって知ってる？
オゾンは知ってるよ、
うん、オゾン層のオゾンだよね、
うんうんうん、
オゾンっていうのは実はあの食品工場とかで使われることもあるんですけど、うん、
殺菌だよね。
そう、ものすごく殺菌力が強い、
うん、
ものなんです。
うん、
でこれオゾンの発生量によるんですけど、
うん、
金属とかをガンガン錆びさせるぐらい酸化力が強い、うん、
もうある種毒だもんねこれ。
そう、あの濃度が高すぎると毒になるとも言われてますね、
うんうん、
で OH ラジカルがその電 電子を2つに分割することでまた朽ちちゃうよっていう力を使っての殺菌をする、酸化をさせるというふうに言ってましたけど、
うん、
オゾンっていうのは O3、
うん、
ね、
うん、
で O が3つあるもんだから、
うんうん、
そもそも、まあ、ちょっと他のとくっつきたいっていう、そもそも不安定な状態なんだそうです、
うんうん、
で O の1個が何かとくっついて酸化をし、O2 と何かというふうになるわけなんだな、
うんうんうんうん、
これが要はイオン発生装置じゃなくてオゾン発生装置でその物質を酸化させて破壊させるという、その、うん、酸化させて破壊させるところは一緒なんだけど、イオンじゃなくてオゾンを使ってやりましたっていうのがこの方法。
これもありだと思うね。
そう、うん、おそらく殺菌力というかその酸化力で言えば、
うん、
プラズマクラスターとかなんとかっていう日じゃないと思います。
だってさ、うん、また車の話いくけど、
うん、
車のクリーニングってよくサービスであったりするから、うん、
はいはいはいはい、
中のね、外の、ね、洗車じゃなくて、
うん、室内清掃でね、
室内清掃、うん、あの時にやっぱオゾン照射ってあるもん。
あるんですよ。
でなんか窓のところを目張りして、そこになんか何言ってんだろう、まあ、掃除機の逆バージョンみたいなやつを突っ込んで、うん、はい、何してんのって聞いたら、これオゾン入れてます、
うん、
っていう話になるから、
うん、
それぐらいやっぱ匂いの元には強力なんだろう
ね、
オゾンっていうものは、
うん、
ああ、だからそこを、まあ、今回富士通がその空気清浄機っていうものに搭載をして、
うん、
で、まあ、さらにこの入れたち、
うん、
これはねいい商品だと思うよ。
ね、これはものすごいです、うん、そのオゾンを使っているということと、
うんうんうん、
先ほど言ったヘパフィルター、
うん、
静電気で空気を囚人するといったヘパフィルターですけど、
うん、
ここにも、富士通は突っ込んできてます、
はい、
で静電気で囚人するんだろうと、
うん、
じゃあいいよ、うちらはヘパフィルターなんてつまんねえこと言われて、もっと直接的にこの静電気を発生させて吸着するからと、
うん
うん
うん、
いう方法に出てます。でどうやってるかというと、ここにそのイオン的なものを使ってて、
うん、
空気を吸引してる通り道にイオンを放出する、まあ、その気から内部だけですけど、イオンを放出してプラスとマイナスにこう、まあ、なんていうの、吸着しやすいようにするわけね、
うんうんうん、
でその先のいわゆるフィルターの部分で、
うん、
囚人部っていう別にその電極板みたいなのを持っておくんだって、
うんうんうん、で
そこがプラスとマイナスになってるわけよ、
うん、
だからもう静電気とかっていうんじゃなくて、もうプラス怖いマイナス怖いみたいな、
あ、強制的にもうそこに交通整備がいるんだ、はい、プラスさんこちらですよ、マイナスさんこちらですよ、
そうでもバチーンとマイナスのところにくっつけて求人してやるからなっていう、う
ん、おお、これも力技でいいね。
そう、非常にアグレッシブな2つの技術があってですね、
これはパナソニックシャープと比べると、
うん、
なんかそうだね、パワフルだね、
うん、
これは本当に力技がすごいね。
そうで、さらにね、うん、その脱臭のところにも非常に、力を入れてるんですけど、脱臭フィルターっていうすごい大きなフィルターを専門に設けてるんですけど、
うん、このドラみたいなディスクブレーキみたいなやつだね。
そうこれがですね、常に回ってます、
うん、
で回ってて、実はこのディスクブレーキを保持してるみたいなところが、
ブレーキキャリパーのところだね、これ
キャリパーのところがヒーターが仕込んである、
うん、お
だ、フィルター面で吸着した匂いの元を、
うん、
触媒とかを使って分解するわけなんですけど、
うん、
そこでヒーターを通すことでもう一回その真っさらな状態に戻すという、
ああ、
うちは水洗いとか、はいはい、交換してくださいとかっていうケチくさいことじゃなくて、
うんうん、
いいよここでもう一回再生するからっていう、
あ、はい、もう一回も常に綺麗にしとくから、
うん、
見なくていい、開けなくていいよっていうことなんだね。
そういうこと、もうここで熱を強制的にかけて、もうここで再生しとくからもうガンガン脱臭するよっていうね。
いいね。
でさらにさっき言ったそのパソコンのゲーミング PC の筐体のような形というのも、これは実は理由があって、
うん、
吸気口と排気口になってるわけです、それぞれ、
うんうん
うん、だから排気口吸気口を多く設けることで、いろんなとこから吸気して排気させますよということをしてます、 さらにね、
うん、
このサイズ結構大きいわけですけど、
大きそうだね、うん、ちょっとね、
空気清浄機ってどっちかというと縦長、
うん、
これはどっちかというと正方形かあるいは横長ぐらいのイメージです。
ちょっとこうボテッとはしてるかな、
ボテッとしてる、そう、うん、その分その面積をいっぱいいっぱい使ったそのファンを中に内蔵してるのね、
うんうん、
なのでより静かな音で大風量が稼げるという、
うん、まあこれはコンピューターの自作 PC とかやってたら分かるけどさ、うん、やっぱちっちゃいファンで高回転っていうよりも、うん、大きなファンでゆっくり回す方が、うん、同じ風量を出すのは出すじゃん。
そう、
でもやっぱそこから発生する風切り音だったり騒音だったり振動だったりっていうのは、
うん、
大きいファンでゆっくり回す方がいいからね。
そういうことです。
あ、
ということで
実はだからコンピューターのそのエアフローっていうものも同時に開発してるから、
うん、
こういうこともできるんだろうね。
なるほどね、そういう技術の反映なのかな、
うん、
ということでもういわばモンスターですこれは。
そうだね、
うん、
だからモンスターないしはあのエイリアンだよね。
エイリアンエイリアンウェアです。
あ
これはすごいよ。
七色に光るかな。
そう、これはすごい、
あのね、これ結構いいね、うん、来てるね。
そう来てるんです。激推しなんですけど、
うん、
じゃあ買いかと言われると、
うん、別だよ。
おすすめはしません、
うん、
なぜか、
うん、
オゾンって結構ね匂いを伴うんですよ。
うん、あの出してる時でしょ、
うん、オゾンの匂いがする、
うんうんうんうん、
で、慣れるという人が実際のユーザーさんのレビューを見ると、
うん、
慣れますというふうに言うんですけど、ただオゾンの匂いがするかしないかって言ったらするって言うんですよ、
うんうん、
なので、部屋の匂いはものすごく綺麗になってもうあっという間にこう綺麗にしてくれるんだけど、
うん、
オゾン臭がするということで、うん、それはちょっと電気屋でおすすめするとしたらどうなのかなということでまず一つ、
うん、
それから一般家庭に置くにはパワフルすぎんじゃねえかっていう、
うんうん、
そういうのも一つ、
ね、
なのでこれは飲食店とか個人経営のお店とか、
あとは何だろう、
ちょっと
ペットショップとか、
そうペットショップとか診療所とか、
うんうんうん、
そういうところで例えばお客さんがいない時に夜中中動かしておいて消臭するとかね、
うんうんうん、
そういったところでご利用になってはいかがかなっていうのが個人的に思うところです。
確かにそんな気もするね。ああ
これやばいって、
うん、
やばいってこれ、
何が
もうやばいってこれそれ以上の言葉が出ない。
そうだね、これはちょっと、
うん、
うん、すごい方向から攻め込んできてる感じはするね。
そう、あの、うん、一応ねあったもんだからカタログ持って帰ってきたの、
うん、
いやまあ富士通だしなってポイってやってたんだけど、
うん、
まあ一応見とくかってパラッて見たらもうこのありさまよ、
うん、
びっくりですこれ。
そうね、これダイソンもびっくりするぐらいの力技だね。
ああ、本当本当本当そう思う。
うん。
うん。これだから。
さらにテクノロジーも満載じゃん。
うん。
いいね。
そう。だからこのなんていうの、あまり例がないと思うの。こういう他社がもう独壇場を築いてて、いわゆるもんなの、
まあ、ね、まあ、ね、
プラズマクラスター的なものっていうのはデファクトスタンダードなわけですよ。
うん、
技術上の標準であるのに対して。あのうちはそれができない、あるいはそれをしないから、
うん、
この方式でって打ち出してくるメーカーはありますけど、
うん、
まあ、特にシャープとかそういうの本来得意なんだけど、
もうでも今回そいつがメインストリームになっちゃってるからね、
うん、そう、うん、で出してきたこの富士通、
うん、
これはもっともっと評価されていいと思う。
そうだね、
ああ、ただし家庭向けじゃないと思う
このさ、うん、このテクノロジーを、うん、あの何エアコンノクリアに、
うん、
あのフィードバックしてほしいのよ。
そう、ね、そ
のノクリアにフィードバックというよりはノクリアをもっとマッチョにしてほしいのよ。
あ、
要するにもうノクリア今、まあ、もうすでにノクリア X ってついてるから、
うん、
もうこれ以上名前 つけるには、まあ、ノクリア WX にするしかないんだけど
いいね、うん、嫌いじゃないよ。
あの富士通のさ、ノクリアのウェブサイト見る、うん、まあちょっと爽やか系じゃん、
うん、
ちょっとこうノクリア WX っていうのをクリックしたらもう、まあ、基本黒
黒だね、
うん、本体は、まあ、本体黒ちょっとあの重たいから、
う
まあ、シルバーとかでね、ヘアライン調とかでね、
あいいね、ゴールドとかでもいいけどな、
あいいかもね、そんなののフィードバックをしてくれると、うん、ちょっと嬉しいよ ね、
ねこれ、うん、ね、富士通さんはね、ぜひあの今後も継続してこのラインはナップはね持っててほしい。
そうね、挫折なんかしちゃダメ、こんな、いい商品なんだから。そう
で、皆さん、うん、ぜひ富士通ゼネラルさんのこのプレピュアステージの加湿空気清浄機のカタログをね、カタログもかっこいいんです、
うん、ああそう、
うん、ぜひこのカタログをもらいに行ってください。買わなくていい、しかもむしろ買うな、ね、だけどカタログだけはもらってきておーおーおーって思って見てください。
ウェブサイト見てもいいよ。
あ、本当かっこいい。
ウェブサイトもちゃんとあの鎮座してるから、ピアステージが。
そう、あとはそのタバコとかペット、さっきタジ君がね言ってましたけど、タバコとかペットで、うん、お部屋が匂うという方についても、
うん、
おすすめかもしれない。
そうだね、もうあのヘビースモーカーでタバコの匂いがガンガン出るっていうんだったら、うん、もうこれぐらいね、
オゾン臭が多少したってね、
半業務用みたいなやつでね、
そう
言っちゃっても
やばいです。
はい、
はい、で、まあコーヒーポイントとしては、普通に皆さんはシャープ、パナソニック、それからダイキンのあたりを狙っていただきたいんですが、
はい、
富士通ゼネラルのピュアステージのカタログはしっかり見てねというのが一つと、ね、あともう一つはダイキンの話を大樹君にちょっと聞いておきたいんですが、
はい、
高速ストリーマーも、まあ、プラズマクラスターと同等のものなんですが、うんうんうん、実際に使ってる立場として、その大きな違いっていうのが何か伝えられるものがあれば。
まあびっくりするぐらい吸うよね。
風量がすごいってこと。
風量がもう尋常じゃないっていうのがもうダイキンの、
うん、
まあ、特徴ではあったんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、うん、あのね、まあ家帰ってくるじゃん、
うん、
でまあ上着とかこう部屋の中でバッと脱ぐよね、
うん、
特に春先とか、うんうん、そうするとまあ体についてるその塵だったり花粉だったりっていうものが空気中に舞い始める、
うん、
もうその瞬間に、
うん、
ああやべ仕事しなきゃってダイキンがすごい、うん、あの反応するの
ゴーっつって
よっしゃ来たーってぐらいのテンションで、うん、本当にそれぐらいのテンションで、
うん、
バーッと吸い出すのよ、
うん、
もう下手すると、
うん、
掃除機かなってぐらいのまあそれはちょっと過度に言ってるけれども、うん、それぐらいの吸引オンがすんの、うん、バーって。
それはすごいね。
でものすごい吸ってるのね、
うん、
で特にうちみたいに 1K だと、
はい、
ベッドもあるし、
うん、
居住区画も一緒の部屋だし、うん、って言ったらもうホコリが出るあの環境が多すぎる。
なるほど。
特に寝室っていうのはベッド布団があるからもう、ね、綿ぼっくりみたいなんてなんぼでも生まれるでしょ、
うん、
だからまあ、そこにパッと置いとくと何ヶ月かあの放置してて、
うん、
パカッて開けると綿ぼこりがどえらいことになってる、
うん、へえすごいね。もう掃除機の代わりになるんじゃないかっていう、
うん、もう半分掃除機みたいな仕事はしてくれてる気がするよ。
あ
でまあいくら匂いがないに匂いがないって言ってあの言ってるアイコス、
うん、
タバコだね、これね、
うん、電子タバコ、
そうそれの匂いですら吸い始めるから、
はい、すごいね。
うん、だから結構そのやっぱそのパナソニックとかシャープとかっていうのよりはかなりの大風量、
うん、
もうこれもだからあの富士通とは違うけれども、
うん、
これは風の力をかなり多用してる感じはするね。
なるほど、
うん、でまあサーキュレーターとしても使えるのかなってぐらいのパワー。
そうだね、
うん、
空気清浄機だからね、やっぱり空気が動くからね、
うん、
うん
っていうのでダイキンを、まあ、あの前から愛用はさせてもらってて、
うん、
でまあちょっともうちょっと話させてもらうんだけども、
いいよ。
最近の、空気清浄機の、ストリームとしては、
うん、
まあいわゆるパナソニックとかシャープとかっていうものもあるんだけれども、
うん、
こうねデザインっていうのはやっぱね気にしてるたりもするのよ。
そうだね、うん、
でさっきの、富士通の分と真逆に、うん、メーカーは他のメーカーは向かってます。
そうだね、綺麗な感じにね、
う
ん、
そう、
まあ、やっぱり部屋に置くもんだからね。
そう、うん、でなおかつ背が高くなってるのよ。
そうです、そうです。
でまあ今までのは膝上ぐらいかな、
うん、太ももぐらい、
太もも1回間かぐらいだけども、
ね、うん、
うん、 ダイキンの今回の新しいモデルに関しては高さ70センチ。
お、結構高いね。
結構高いのよ、うん、で何ができるかスリムになって、
あの
シュッとすんのね。
高さを持ってって薄さを薄くしてるみたいな。
そう、薄さだったり横幅っていうものを抑えてる、うんうん、だからこういうのが最近流行ってるのかなっていうのもすごくあって。
そうだね、
うん、でまあ、これはこいつを多分話する気はなかったとは思うんだけど、うん、わしが今から話するのは、
うん、
後にわしこのダイキンの空気清浄機を買うときに、
うん、
悩んだメーカーがもう一個あって、
ほほほほ、
その時に悩んだのがバルミューダ。
あー、バルミューダ、
うん、最近ね、もうものすごく、うん、扇風機屋さんではないんだと思うんだけど、まあ最近はね、最近で言うと扇風機屋さんだね。
扇風機屋さん、
うん、でバルミューダの空気清浄機ってのは、まあ、とにかくデザインがピカイチ。
へえ、さすがだね。
文句なしでこれだったら、うん、あの雨棚の家電の横に置いても OK みたいな、
うん、おお、だいぶオシャンティーな感じだね。
もうかなりあの洗練されてる形だった、ね、
うん、
でそれには当時はあの加湿器が搭載されてなかったから、
うん、
あの買わなかったんだけど、
はいはい、
うん、今の分にはどうなんだろうなって、今の分には、うん、まだされてないのかな結局は。
バルミューダ、
うん、バルミューダはね結構ねいろんなもん出してて、空気清浄機と、あ、そうだね、空気清浄機と加湿器を分けて出してる。
ははは、
うん、
おしゃれだね。
空気清浄機は縦型で、
はい、
加湿器っていうのが、
丸型、
壺型、
うん、
水がめ型、
そうだね、
っていうので、まあちょっといろんなものを出してるんだけど、まあさすがにこれ2個置くのはどうかなって思ったのもあるし、
うん、
だからまあバルミューダは買わなかったのと、ちょっと高かったのよその当時、まだ出たばっかりだったから、バルミューダの空気清浄機が、
うんうん、
だからまあちょっと、うーん、欲しいんだけどなとも思いつつ、
は
あ、ダイキンにした記憶もあるね。
おしゃれだね。
うん、これはねすごくいいのかな。まあそのこれといったバルミューダに関しては、あの何だろう、プラズマクラスター的なね、
うん、
とかさっきの、あのオゾンとかみたいな、はい、あの優秀なそのテクノロジーっていうものは入ってないとは思う。
ないね。
見た感じ。
ない。
だから本当にフィルターで空気をこし取ってるだけだから。は
い、そうだね。
だから。いいものかって言われると、うーん、どっちかというとエアリフレッシュナーに近いのかなと、
うん、
っていうのがあって、まあ、買わなかったっていうのは一個あるね、
うん、そうね、空気清浄機だね、単純にね。
そうなのよね。
ああ、そう、
うん、だから、うん、まあいいものなんだろうけど、
うん、
ちょっとねっていう。
そうね、おしゃれです、うん、とにかくおしゃれです。
そう、バルミューダはデザインならもうピカイチかなと、
うん、
であとは、ダイソン、
ダイソン、
うん、ダイソンの、まあ扇風機かありゃ、
うん、
ダイソンの扇風機も今はだから、ダイソンとバルミューダ、うん、この2個はまあ近似て非なるものだけれども似てるものかなと、ジャンル的に言うとね。
そうだね、
うん、
やっぱりそのどちらもその扇風機で培ったその空気をね取り扱う力というのを前面に打ち出してきて、うん、やってるところだと思うので、
うんうんうん、
そこはいいかな。空気清浄機能付きファンっつうのがあるんだね。
そうだね、今はそういうのもあるね、うん、
ダイソン、いや、 やっぱプロダクトっていうふうに呼びたくなるぐらいどちらのメーカーもかっこいい、
うん、そうだね、
うん、
うん、そのまあパナソニックとか、
うん、
シャープの空気清浄、まあパナソニックの今のモデルは格好はいいんだけれども、うん、とても、
うん、
まあそれのさらなる上を飛んでるダイソンとバルミューダかなと。
そうだね、まあ、家電として見た時のデザイン性と、うん、そのプロダクトとして見た時のデザイン性というところで、ダイソンバルミューダ系とやっぱりパナソニックとかその一般その他の家電メーカーとでは違う。
そうだね、うん、違うね、
やっぱりそのプロダクトとしての美しさがダイソンとかバルミューダにはある。
うん、
うん、
そうで、まあバルミューダが好きだったら、
うん、
多分もう一個好きなのが多分あるとは思うんだけど、う 無印良品。
おおお、はいはいはい、
ここもバルミューダの系統の、うん、どうなんだろう、デザインかつ、うん、まあ、ものです、うん、なんで、基本的にバルミューダのデザイン違いだと思ってもらえれば
なるほどね
いいのかなっていうのがあるん で、 いいです、ね、これでもバルミューダが作ってるんじゃないのかな確か
OEM かい、
どこにも書いてないんだけどね、
うん、そこは出さないだろうね。
うん、でもね、どこからどう見てもバルミューダの匂いがするのよ。
うん。
うん。あのボタンのアイコンから何から。
はいはいはい。
うん。っていうような商品です。これだからこの3つ、バルミューダ、無印良品、ダイソン。
そうだね、似てるね。
うん。この3つはちょっとまあ、うん、経路違いだけれどもあるよ。
もうあの。うん、テストしてる映像の作り方がまるっきりバルミューダと一緒だから間違いないでしょ
う。そうそう、うん、このあの青、あの緑のレーザー、ね、
そうそうそうそう、
うん、だからまあこういうのもあるよっていうのもあるんで、
いいね、
まあうん、いろいろ
選択肢が、
まあちょっと今回は加湿っていうキーワードが全然出てこなかったから、
うん、
まあ、空気清浄機っていうもんだったらこれだけ種類もあるし、
そうだね、
うん、まあこれからの季節加湿っていうキーワードも絶対出てくるから、
出る出る、
特に冬はね、
うんうんうん、
まあそうなってくると、うん、加湿器がついてる加湿空気清浄機を買っとく方が、
うん、
まあ、間違いなくいいし、
はい、まあね、
っていうところかね、
はい、もうね今日はね語り尽くした気がするんでね、
うん、
格論はいいや、
うん、
うん、あの皆さんカタログなり現地電気屋さんに行っていただいて、それぞれ見ていただきたいんですが、
うん、
今の田地君が言ってくれた加湿の部分とかね、
うん、
6年前に比べて確かな進歩を感じます、
うん、
シャープの場合ですと、その停止時には水にそのフィルターをつけ続けないようにするために、
うん、
停止時には、フィルターに水が入らないようなドラムを使って、なおかつ、除湿をするみたいなね、
うんうん、
あの湿気を取るためのヒーターが、ヒーターではないのか、あ、送風で乾燥されるように、うん、な取り組みをしてみたりとか、で、パナソニックについてはこれ昔からなんですけども、メッシュ状のフィルターを使っていて、ただそのメッシュ状のフィルターの、うん、吸水率がね良くなるようにしたりとか、さまざま取り組みがあったりします。
はい、
はい、なので、それぞれを見ていただきたいんですが、最後にね、シャープ、目の付けどころがシャープだぞというところをお話ししておしまいにしていきたいと思うんですけども、
はい、
加湿空気清浄機、
うん
うん、この他にシャープは 除加湿空気清浄機というのを作ってます。
はい、あるね、一番下に
除湿機もついて加湿機もついてる空気清浄機というのを作ってるの。
最強なの出したね。
うん、ただこれでもう一年中使えるっていうところですけど、
うん、
果たしてこれを1台で使うのがいいのか悪いのかってのはよく分かりません。
うん、
でもあの、間違いないと、別に組み合わせたって悪いことじゃないから、
ね、
いいと思います。ただこれがシャープなんじゃなくて、
うん、
もう一つカトリ空気清浄機というのを作っています。
ああ、あったね、
はい、蚊を取る空気清浄機という、
うんうん、
これはあのアジアで先行販売をして、その実績から日本マーケットにも投入をしてきたということなんですけども、
はい、
まあすこぶる効果が期待できないということで、あまりいいレビューも見かけませんし、
あ、そうなんだ、
うん、隣に置いといてもバンバン刺されるとかね、いろいろあのフマキラーとかそういうベープとかそういった、うんうん、防虫剤の方がよっぽど効くとかね、いろんなのがありまして、まあ、買うべきアイテムにはなってないなというふうに思いますが、
あ、
まあね、さすがシャープ、まずとりあえずね、ワンパンチくれないと気が済まないっていうところで、
そう
ね、いいなというふうに思います。
はい、
うん、ということでございました。
はい、
ねえ、加湿空気清浄機、まあ今回は空気清浄の部分についてフューチャーして話をしてきましたけども、
うん、
意外とね盛り上がってるんだなっていうところで、皆さんも電気屋さんに結構ねスペース取って陳列してるはずです。
特にこれからの時期まだ増えるだろうね。
うん、 暖房機、うん、扇風機が終わって暖房機とか空気清浄機とかっていう形になっていくと思うので、
うん、それが表に出てくるからね、う
ん、ぜひ電気屋さんに足を運んでいただくなりネットで見ていただくなりしてですね、うん、最近の空気清浄機のトレンドを体験してみてください。
はい、まあ私はダイキンをおすすめします。
はい、私は
どれにしよう
まあ使ってんのはパナソニックなんだけど、
うんうん、
やっぱなんか背面吸気ちょっとね。
そうなの、
あでもあれは部屋の隅々まで吸気をするという意味で背面吸気なので、
うん、
うん、まあその程度にしときましょう。
研究はしません。まあ、意外とね、
うん、
ダイソンじゃねえや、ダイキンはデザインもいいのよ。
いいね。
多分パナソニックとシャープよりもデザインだけで見ても秀逸だと思う。うん、うん、まあ、空気清浄機の
富士通ゼネラル来ちゃったからね。
富士通ゼネラルはデザインというよりは、うんうん、なんか攻撃力になってるから、あれは
攻撃力になってるね。
だからちょっと毛色が違うと思うけど、私はなんかせっかく買うんだったら、うん、ダイキンでしかもなんか綺麗なオレンジとかさ、
はい、
ブラウンとか、まあ、ブラウンは結構あるかな種類が、
うん、
だけどそういった色も選べるっていうのはいいのかなと、せっかく買うんだったら、
そうだね、
うん、っていうのは思います。
はい、富士通ゼネラル買っちまったっていう報告を密かにお待ちしております。
ね、個人で買うのはやめて、
うん、そうね、
せめて法人で、
うん、
固定資産に入れれてる人が教えて、
うんうん、なんかね、
やだわ、買っちゃいました。これいくらすんのこれ。
わかんねえ、調べてない。
いやこれ金額気になるよね。
調べてみ、ちょっと
金額はちょっと調べてみようよ。ちょっと待ってよ、富士通の、空気清浄機、出てこない。
一番高いモデルでも、あ、ちょっと待って、あ、これ
いや、安いじゃん。
安い、一番高いモデルでも3万5千円ぐらい
からだね。だから4万円ぐらいなんだろうね、店舗で買うと。
あ、そうそうそう。で、これね、決してね、新しいモデルじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。ACS-7HD。ああ、3万4000円。これ、値段としては、これ30畳だぜ、30畳。
家、そんなにないけど。
これ、値段としては、これ、最強だね。
あ、費用対効果はいいんだね。
あ、Amazon で買ってもね、
うん。
4万円は切ってるね。
ああそう、
うん、
ああ30畳用が、
30畳用が、
30畳もねえわうち。
これいいな、これいいな、
本当にもうパワフルなんだろうねこいつは。
もうね、すごいと思います。はい、はい、すいません、悪ノリが過ぎました。
はい、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのお便りをお待ちしております。insta-web.com のですね、はい、コンタクトフォームをご利用いただきますと、メールで送ることができます。でそちらの方からですね、もしステッカーをプレゼントしておりますので、ステッカー希望のところにチェックをしていただきますと、ステッカーもお送りしております。
はい、
またツイッターで、交流もしておりますので、ツイートする際はハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートをしてください。
はい、
また配信数はまだまだですが、YouTube チャンネルのインストチャンネルもございますので、ぜひそちらも登録をいただいて、いいね評価をくれるとぜひ励みになりますので、よろしくお願いします。
はい、
ということで、それではまた次回の配信まで、さよなら。
さよなら。